月金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
しのきです。
はい、というわけで本日最初のコーナーはグルスポ、そしてトークテーマ沖縄弁当、そしてグルラジクッキングはパパイヤをご紹介したいと思います。メッセージの方お待ちしております。ということでツイキャスの方、はい、コメントの方いきましょうか、はい。こんばんは、ソラーテソラーテって来てるんですけど、ソラーテって何ですか？
阪神 の、 新スケット、
スケット
外国人選手です。
スケット外国人選手ってよく聞くんですけど、はい、何をするんですか？
普通に選手です。
あ、そうなんですか？
外人の選手のことです。
あ、スケットって海外から来てるからスケットって感じで呼んでるんですか？
普通に 何の疑問も持ったことがなかった。その質問の意味がちょっとわからなかった。
何がスケットなんだろうっていう。
あ、もう、うん、はい、スケットって言うんですよね、外国人選手のこと。
あ、そうなんですね。ほんほんほんほんほん。ちょっとちなみにちょっと機材的な質問なんですけど、はいはい、私全然音入ってないんですけど大丈夫ですかね？放送自体は入ってるんですかね？
入って私は聞こえてますけどね。
そうなんですね。私のとこなんか途中からもう全部が小さくなってて音が。
本当に、
はい、突然、
全然
大丈夫ですかね、うん。
はい、はい、一応ねゲージは上がっているので、うん、大丈夫だと思うんですけど、
はい、
みんな聞こえてますかね？
わかりました。聞こえてたらいいな。私だけ聞こえないのかもしれない。
は
い。
ヘッドホンかな。
うん。ほかまさんからこんばんは、ベチさんそれびっくりだよということで来てます、うんうん。僕も聞こえてるどうということで。
あ、よかった。じゃあ、うん、ベチさん の、 ヘッドホンですね。
ヘッドホンがなんかダメなんでしょうね。
はい、びっくりした。
もう聞こえないんですごい喋りにくいんですけれども、長谷川さんからサッカーではスケットって言わないのってことです。
逆に
サッカーはスケットない気がします ね、 う、 すね。うん、全然。
じゃあ外国人選手は何なの、なんて言うの？
普通に外国人選手だと思いますけれども、どうなんですか、なんて呼ぶんだ？別に普通に選手は選手ですよ、みんな。うん、
なんかそんなイメージで、うん、スケット外国人選手は普通に選手だけどって、スケットって何するのっていう質問の意味がわからなかった。
じゃああれじゃないですか、スケットってつける必要あるんですかね？
いやいや、スケット外国人なんかこれが普通の言葉だから全然疑問に思ったこともなかった。今すごいサッカーと野球こんな違うって今すごい衝撃よ私。
でも何のためにスケットがついてるのか誰か教えてください、知ってる方。
あ、でもうん、あ、ほかまさんか、はい、確かに野球しか言わんかもって、うん、あ、そうなのって、他のスポーツかわからないから、うん、これが当たり前のことと思って言いました、うん。
不思議。
でも普通にスポーツニュースとか、うん、いろんなものでも、うん、
だから聞きはするんですけど、うんうん、一体 何のスケットなんだろうっていう。何をスケットしてるのかなって思ってた。
そうなんだ、
うん、なんかすごい人がやってきたのかなみたいな。
まあ一応すごい人っていう体できますけど、
ね、うん、なんかお助け人みたいな感じの。
そうですそうですそうですよ。外国人のこの戦力を入れようっていうことだから、ね、うんうん、
なんか
ちょっと今日また知ってもカルチャーショック。
なんでそんなのつけるんだろうっていうのがずっとあったので、
ね、
はい、別に何もサッカーはないですね。外国人選手が来ても、
ね、普通に外国人選手が来ました、うん、移籍してきましたみたいな感じかな、
うん、ありがとう来てくれてみたいな感じですね。それだけです。はい、
うん、まあ一応ニュアンスはそうですけどね、野球は、
うん。はい、というわけでグルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 というわけでグルスポのコーナーです。まずはね、はい、いつもサッカーの話してるんですけれども、はいはい、私ね今回は甲子園について話したいと思います。
どうした？
昨日おととい福岡に行っててでちらっと佐賀に帰ってたんですよ、はいはい、その時にちょうど甲子園の佐賀県大会決勝をやってて、
あ、そうなんですね、
で母校が決勝戦行ってたんですよ。で佐賀北対鳥栖高校だったんですけれども、はいはい、4対1で勝利ということで、私が佐賀北に入学する前の年に優勝してるんですよ、はい、全国制覇してて、はいはい、なので全国制覇から12年経って佐賀北高校5年ぶりの、まあ、優勝でもあり、
はいはい、
で今監督してるのがその全国制覇した、うん、年に出てた久保さんっていう方が、
は
い、
OB なのね。
そうなんです。
あ、そうですか。
でも監督就任2年目で優勝されたっていうことでね、まあ、去年は初戦敗退だったんですよ、
うんうん、
で今年は優勝ということで、またね、ガバイ旋風が巻き起こるのかっていうので、はい、ちょっとね期待しております。
あ、そうだったんですね。
昨日ずっと仕事しながら NHK つけてました
ね。びっくりした、野球なん
ですか。甲子園です。はい、はい、ということでいかがでしょうか。
私も実は今日甲子園の話するんですよ。
あ、そうなんですか。
甲子園の話っていうかね、ちょっと阪神もねもう頑張れやっていうことで、うん、はい、そっとしておこうと思って、
うん、
ちょっとニュースでこの岩手県、
はい、
の決勝が花巻東と大船渡の試合があってですね、うんうん、まあ、大船渡 の、ね、ピッチャー佐々木君っていうのが、はい、最速高校最速の163キロを投げる右ピッチャーで、うん、まあ、プロからもすごい、ね、注目されてる子なんですけど、うん、この子は決勝戦投げなかったんですよ、
うん、
それでいろんなことを、まあ、物議を醸し出してたんだけど、うん、やっぱり高校生っていうことでこう連投とかしていく、うん、体ではないということで監督の判断で投げさせなかったんですよ、
うん、
それで負けて甲子園行けないんですよね。
あ、そうなんですね。
花巻東負けたんですよ。でこれいろいろあるんだけど、私はやっぱりこの人はいい先生だなと思ってもっと評価されるべきだと思いました、トークテーマの前にツイキャス言っておきましょうか。
はい、ツイキャス行きますね。ライチさんから、はい、はい、7月24日29歳になりましたとさ、ラスト20代楽しむということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、おめでとうございます。
おめでたい。
うん、あ、じゃあ24日生まれなんですね。私と同じですね。私も9月24日生まれなの で、
ね、はい、
すごい。
もうラスト20代30代になったら早いっすよって、ね、おばさんが言う
はい、長谷川さんから甲子園おめでとうございますということでね、うん、すごい楽しみですね。
やっぱり母校がね、うん、行くと楽しみですね、
うん、応援したいなと思ってます。
羨ましい。私も母校ないですからね。
あ、そうなんですか、
はい、高校はもうなくなりましたね。私の学校は。
あら、そうなんですね。
絶対にないので、
うん、
羨ましい。
私の学校は多分なくならないだろうって感じです。
でしょうね、名門でしょうね、
はい、結構大きい学校で、うん、はい、はい。で岡間さんから、それはすごい応援したくなるねってことで応援したいと思います、うん、この夏
ぜひぜひ。
はい、で長谷川さんから、日曜日ドーム行ってきますということで、
応援よろしくお願いします、うん、ね、東京ドームで勝つのが一番嬉しいですかね、
うん、あ、先ほどの件ですね、肘に違和感あったって言ってましたよね、うん、ということで、
なんかちゃんと骨密度の測定とかもきちんとやってるらしくて、うん、骨がまだ大人の骨ではないということで判断だったらしくて、うん、きちんとこういうことを勉強してる方みたいなんですね、この監督、
うん、
だから、あ、やっぱりこういうのもっと高校生の、ね、うん、ことを考えてほしいなって思いました、う
ん、もしかしたらね、無理してね、将来ダメになっちゃった子ってもう世の中たくさん、ね、
そうですよ。また甲子園行ったらまた連投だからね、結局はね、
はい、かっちゃんさんから、レックスこんばんにゃいってこと来てます。 ありがとうございます。岡間さんからもいい監督ってこと来てますね。
はい、じゃあね、今日はトークテーマが沖縄弁当ということで、
はい
はい、やっていきたいと思いますよね、うん、沖縄の弁当っていろんな弁当が、キロ弁とかね、うん、いろいろあるじゃないですか、
はい、
有名な、
うん、
で私今回ちょっとね、ホットモット、ホットモットって全国じゃんって話になってくるんだけど、
うん、全国
そうだけど、ホットモットにね、はい、沖縄限定メニューってあるんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はいはい、それをちょっとね、紹介してみようかなと思って、
は はい、はい、じゃあご紹介お願いします、はい、
まずね、うん、あのスタンダードのがゴーヤーチャンプルー弁当ですよ、うん、これゴーヤーデラックスとかねいろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあ、ゴーヤーチャンプルーの弁当っていうのはもう、うん、分かりやすく沖縄のものですよね、うん、であとねフーチャンプルー弁当もあるんですよ。
ああ、もうチャンプルーシリーズですね、シリーズでね、いいですね、
これも分かる、う
ん、はい、
で沖縄ちゃんぽんもあるんですよね、うん、前ちゃんぽんの話を少ししましたが、はいはいはい、長崎ちゃんぽんと違って沖縄ちゃんぽんは麺じゃないよと、
うん、
ご飯の上にのなんか野菜炒めみたいな卵とじされたの乗ってるよっていう話をしたんですが、うん、
はい、
それもホットモットにあるんですよ、
うん、
意外にも。
そうなんですね。
ゴーヤとかって時期になったら毎年ね、うん、こう出てきて、うん、私が多分一番食べるのゴーヤ弁当だと思うんです、うん、ホットモットで。だけど沖縄ちゃんぽんちょっと食べてみようということで、
うん、
今日のお昼はホットモット沖縄ちゃんぽんしてみたんですね。
そうなんですね。
なかなか美味しかったですね、まあ、野菜炒めを卵と閉じたようなのがボンと乗っていて、うん、なんと唐揚げも一個ついてるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、盛りだくさんですね。
そうそう、
うん、
結構ねこれ味としても私は美味しかったので、
うん、
これおすすめしたいなと思って、
うん、
まあ、沖縄らしい弁当もねたくさんあるんですけれども、その中でホットモットでもこういったの取り扱ってるっていうのはね、うん、意外と唐揚げ弁当とかねチキン南蛮ばっかり買っちゃって、うん、気がつかないところもあるんで、うんうん、ちょっとせっかく沖縄にいるんだからそういった弁当もね食べてみたらどうかなって思って今日ちょっと紹介してみましたよ。
はい、じゃあちょっとコメントの方いきましょうか。
はい、
かっちゃんさんからビッグクッキング早食べさせてということで後半ですね見せびらかします。新子 NEJP さんから、はい、フーチャンプルー弁当美味しいですよねということで来てます。
まだフーチャンプルーは実は食べてないんですね。
あ、そうなんですね。
私も食べてみなくちゃだ
ゴーヤーばっかり買っちゃいますね、チャンプルー弁当。
ついね、うん、ゴーヤー買っちゃうのよ。
もう夏バテしてたらねゴーヤの苦味とかをねちょっと取りたくなって、
うん、そうそうそう、うん、
頼んじゃいますね、うん、はい。おかまさんから、はい、弁当屋も定食屋もおばあとかしてるとうまさ増すっていうことで、
あ、
うん、
うまさ増す
ね。
お弁当屋さん結構沖縄のお弁当屋さんって、うん、こうお昼前になったら、うん、トラックとかがめっちゃ止まって、うん、この道に路中してお弁当買ってね、うん、いるのすごい見かけますけれどもね。
ねえ、なんか私最初びっくりしましたね。お昼時になるとなんかもう本当にどこでもかんでもお弁当屋さんみたいな状態になって、そんなに売れるのって思ったら割ともういろんな建物からわらわら皆さんお弁当買いに来て、
う
ん、すぐね売り切れちゃったりとかしますよね、
うん、特にねあの雲寺あたりのちょっと洒落た感じの弁当もあれば、うん、普通のこう通り沿い通りの中道とかにあるお弁当屋さんにはやっぱりこのトラックの人とかが、
うん、
もうやっぱりがっつり食べたい肉体労働系の人とかね、はいはい、いっぱいいて、あのお蕎麦が沖縄の弁当でつくじゃないですか。
あ、つきます ね、
うん、そういうのもやっぱりね魅力の一つなのかなって思ったりしますけどね。
そうですね、うん、沖縄 T シャツパパイエイさんから、
はい、
ホットモットお母がバイトしてましたかっこ笑い、キューボンとかの重箱も作ってくれるんですよ ね、うん、ってことで、
うん、オードブル重箱とかもそういうのもね、
ね、
お願いできるから沖縄こうやって集まりごとってほら親戚が多いので、うん、非常に重宝なんじゃないかなって思ったりしますけどね。
なんかもうねスーパーとかもすごいですよね、オードブルのサイズがもう
覚えになった
り、うん、特大サイズばっかりあるのに次々売れてるんですごいなと思いながら、
まあ、去年ぐらいベッツさんねジューシーのこういうの大きいの見てびっくりしたっていう話がありましたけどね、
なんだこれと思いながら、うん長谷川さんから弁当にそばお得感満載ということでね。
そうそう、
うん、
まあ、お味噌汁ってつくことあるじゃないですか、うん、はいはい、その代わりがそばみたいなね沖縄そばがつくっていうのが割と多かったりするよね、
うん、食べきれないことも多いですね、ボリュームがありすぎて。
そうですね、本当にボリュームがね、うん、茶色い弁当とかもそれだけボリューム結構あったりするからね、
うん、はい、
でも結構がっつりしないと沖縄のね暑い夏、うん、午後頑張れないですからね、うん、たくさんお弁当食べて頑張っていきましょう、
というわけで後半はですねグルラジクッキングのコーナーです。
はい、待ってました。
はい、というわけで今回はですねじゃじゃーん、はい、パパイヤをご紹介したいと思います。 ね、パパイヤといえばね、あの野菜用のパパイヤと、うん、もう果物用のパパイヤと、
はいはいはい、
なんかわざわざ店頭に書いてあったりしますよね。うん、
なんかね、私はやっぱり、うん、パパイヤといえば果物と思っていたので、うん、野菜扱いはちょっとびっくりしましたね、
うんうん、私もだから沖縄に住むまではパパイヤは果物にあんまり食べたことないのに分類してて、こっち来たらもう大体料理に入ってることが多いので、
そうそう野菜だよね、
うん、こいつ何者なんだと思いながらでね、私今回パパイヤ外では食べたことあっても調理するの初めてだったんですけれども、これパパイヤなんですが、はい、割ると、うん、あの結構しっかりした種が入ってるんですよね、うん、なんかもうゴツゴツしたなんだろう、うん
う
ん、不思議なちょっと気持ち悪さもあるような、
う
ん、に今日はビビりながら料理をしてきました。
はい、
はい、でね、農連ファームさんでは、うん、これ3つ入って280円でした、
はい、これ結構大きさとしては結構で、ね、うん、ソフトボール台というか、うん、
でこれはあの今日の荷物的に他にもちょっと丸いものを持ってきたので、うん、あのもうちょっと大きいものもありました。これの 1.5 倍ぐらい、はい、のサイズがあと2個入ってて、3つで280円ということで ね
結構大きいですよ。
大きいですよ、すごいお買い得です。うん、うん、でね、今日はちょっとパパイヤの料理を紹介する前に、はい、じゃじゃーん、もう今シーズンの、はい、マンゴーの方もね、
もう、
は
い、ツイキャスの皆さん見えてますでしょうか、うん、オレンジの美味しそうなマンゴー、
そう
大ぶりので
、ね、今日マンゴーって言っても結構色味が違うものあるじゃないですか、
ね、うんうん、
これなんでこんなに違うんですかっていう話を聞いたら、うん、もう太陽に、うん、どのくらい当たってるかによって色が、うん、変わってきて、そんなになんか物としては変わりはないらしいです、甘さとか、
うん、そうなんですね、
そうなんです、うん、
日焼けをしているのかな、
うん、そうなんです、まあ、それよりもチェックしなきゃいけないのが、はい、このマンゴーに出てきてるこの黒いつぶつぶとか、もうこれも出てきたらもう食べ頃になってるので、早めに食べないと、うん、どんどん傷んじゃうので、うん、
はい、
はい、もう今ね沖縄のスーパー大量にマンゴー並んでますので、
時期ですからね、マンゴーもね、
うん、皆さんぜひぜひね、はい、贈り物にマンゴーいかがでしょうか、うん、はい、というわけで本日はパパイヤ調理してきたんですけれども、
はい、
あのまさかのねガスコンロが、うん、あのつかなくなったんですよ。で多分あのガスコンロって電池、
はいはい、多分そうですね、
それが
の時のね、
そう、
うん、
あのでも私初めてこれ切れる瞬間に立ち会ったんですよ。
あ、そうだったんだ、うん、
だからえガスコンロ壊れちゃったのと思って、でうちのお母さんに確認したら、うん、それ電池切れじゃないって言われて、で何ですけど単一電池とか、
そう単一とか単二とか変な大きさなのよ、
これどこに売ってんだよと思いながら、うんうん、今日はなので電子レンジであのできるパパイヤしりしりを
すごい、ね、あの
慌てて考えて作ってまいりました、うん、じゃじゃん、こちらになります。
はい、見えますでしょうかね、
はい、うん、材料ですね、パパイヤそして人参みりんめんつゆツナ缶となっております。でね、もうパパイヤと人参はあのもうしりしりですね、
はいはい、
どんどんどんどんしりしりしていただいて、あのあとはみりん、パパイヤはですね1/2個、人参は今回1/4個使ったんですけれども、それに対してみりんは大さじ1、でめんつゆは大さじ2、そしてツナ缶をもうめんどくさいので1缶バーっと入れました。はい、
ツナ缶ってさ、うん、油も一緒に使う、
もう今回は油少なめのツナ缶だったのでそのままバッと入れましたね。うん、
じゃ あ, あ
の
早速、はい、スノキの試食コーナー、
はい、なのでね、もうボウルにもうそれをもう全部入れてあの軽く混ぜてからもうレンジでチンする感じになります。
うん、
うん、いかがでしょうか、
ね、
は
い、
美味しいですか、
うんうん、やっぱりめんつゆ万能だね。
めんつゆ万能です、うん、めんつゆとツナの相性抜群です。ただね悔しいのがあの私結構このコーナーツナ缶使っちゃってるんで、今回はもう絶対ツナ缶使わんぞと思って豚肉買ってったら、
うん、
あそうだガスコンロ今使えないんだったっていうまあ慌ててもうストックしてたツナ缶をねすぐ取り出して、
うん、ツナ缶って絶対うちに3個ぐらいあるよね。
そう
常に
まさに3個ありましたね。
やっぱりうちも大体3個ありました。何もない時おつまみでちょいちょい食べるんですよね。
ね、あとマヨネーズとか入れてね、
そうそうそう
すぐ食べれますからね。
そうなんです。パンにも挟めるしね。
そう、もう今回もグルラジクッキング大活躍でしたね。
はい、いやこれなんか、うん、炒めてないけど、うん、十分やっぱりツナ缶の油も入ってるから、うん、いい感じに合わさってる感じがしますね。
電子レンジで3分間ぐらいです。
うん、うん、
だからもう調理時間って言ったらね、もうシャシャッとやればもう10分以内で終わる一品になってます。
結構ね、あの、シャッキリ感も残ってて、はい、美味しいですね。
そうそうそう、シャキシャキ感もあるのでね、うん、ぜひぜひもう。
これちょっとおすすめかもしれない。
もう全部ボウルに合わせて、もうチンするだけっていう。
耐熱ボウルに全部入れちゃってチンすれば終わりみたいな感じ。
そうです。うん、
あ、これで一品できたらもうおつまみにもすごくいいんじゃない？うん、
しかもあの、しりしり器、私、前しりしり紹介した時に買ってるので、もう全部しりしりすればいいので。
しりきってこう、なんだろう、おろし金みたいな手で持てるようなやつね。
そうそうそうそう、もう、あれで済むのですごい簡単ですね。
なるほどね。はい。パパイヤシリシリですね、今日のメニューはね。
そうなんです。ということで、ツイキャスコメントの方を読んでいきましょうか。はい、ドサンコグルクンさんから、はい、さーい、札幌雨なのに花火大会やってます。
花火大会、
うん、ネットの生中継見ながらグルラジ参加です。ということでね。
ありがとうございます。
花火大会のね、中継やってるんですね。
羨ましいね。いいな。花火大会の中継、沖縄やんないよね。
やんないですね。
全然やんないよね。
なんか、ある日突然なんか、あ、鳴ってるから、あ、どっかで花火やってたんだっていう。感じで毎年そんなに花火見れないまま夏が終わります。
中にいると割とね、浦添の花火とか気づいたりね、
あ
するしね。
でも建物で見えなくないです、
うん、そう 音だけ、なんか、うん、端っこがちょっと見えたみたいな、
ちょっとだけビルの隙間からみたいなね。沖縄 T シャツパパイエイさんから、逆にフルーツのを見たとき、はい、パパイヤ生で食べれるのって思いました。
なるほどね、火を入れて料理するのは、調理するのがね、普通な感じですね、はい、野菜の場合ね。
あとコンビーフとやっても美味しいですよってことで、コンビーフもね、いろいろ使えますよね。
はいはいはい、はい、美味しそうだな。
いいですね。ほかまさんから日焼けということでね、
そ
う、
パパ
イヤ
ね、
違う違う、マンゴー、
そうそうそう、パパイヤも青かったわ。
はい、新子 NEJP さんから、美味しそう、電子レンジで作れるんですねということで、
本当おすすめ、私みたいな、うん、あの武将にもぴったり、
うん、だからあのこの時期夏休みのお子さんとかでもね、火を使わない簡単料理ということでね、
そうね、
うん、ちょっとお手伝いできるかなと思うの で、
うで、ね、
はい、お子さんと一緒に作ってみてもいいかもしれないで す、
です、ね、
はい、かっちゃんさんからうまそうやんということで、ね、うまそういただきました。
かっちゃんさん、ぜひ沖縄遊びに来てね、グラジクッキングで食べたら、うん、いいと思います。
4週目か5週目に必ずやってるので、
ね、あの新鮮なお野菜いただいてやってるからね。
そうそうそうそう、今日ね、本当はスタジオでね、マンゴーちゃんと割って、ね、あの試食会したかったんですけど、はい、完全にね、もう時間がなくて、もう楠木さん見せびらかすだけっていう状態なんですけれども、
ツイキャスの皆さんも美味しそうって今多分言っていると思いますが、ね、
はい、ということでグルラジクッキングのコーナーをお届けしました。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間となっております。ちょっとかっちゃんさんから、はい、ベッチレンジクッキングもええやんということで、
いろんな名前がついてきて面白い。
クッキングまでが長いね、
長い長い、
ベッチレンジクッキング。でもちょっと今気に入ってしまった。、はい、
だからベッチレンジクッキングでちょっとシリーズ化もね、したいかがですか、
ね、いいかもしれないですね。グルクンラジオは毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテル工事指定、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。はい、というわけで次回のグルクンラジオ、略してグルラジオ、トークテーマは
夏レジャーで、
夏レジャーでいきましょう、はい、はい、そして後半は
我流操作
をやります。メッセージの方お待ちしております。
はい、ここでねちょっとお知らせですけれども、うん、はい、皆さん覚えてますか、第4日曜日の夜何があるかを、
うん、
7月28日は第4日曜日、22時からはオカルト FM エリア78の放送ですよ、うん、
はい、
今回はですね、新コーナーでちょっとね、とある YouTuber さんを紹介するコーナーもありますのでね、うん、オカルト系好きな方ぜひぜひ聞いてほしいんですが、まあ、投稿の方もお願いしているんですけれども、グルラジの方でもまたね、去年やった怖いやつやりたいんで、うん、ちょっとね、グルラジリスナーの皆さんも考えておいてくださいね、怖い話ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
楽しみです ね、
ちょっとね、この私が一番楽しみというね、
うん、
オカルトナイトというやつをやるんですけれども、うん、それとやっぱり今回はね、エリア78もちょっと連動してやっていこうかなと思っているので、 この投稿に頼りがちな、うん、我々なのでね、はい、あの怖い話を来月までにちょっと皆さんにも宿題として考えておいていただけると嬉しいですけれどもね、うん、はい、あの怖い話以外でもちょっと不思議な話とかね、うん、体験したよっていうことでもあの嬉しいのでぜひ考えておいてください。
はい、皆さんメッセージの方どしどしお寄せください。
お寄せください。
はい、というわけで次回はもう8月ですね。そうですね、8月2日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
スノキでした。
さよなら、
さよなら、
また来週。